広報愛川、2021年11月1日発行、ナンバー707です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。それでは、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2021年11月1日、ナンバー707をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛光郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、 ホームページ愛川町で検索、 QR コードがあります。この CD の収録時間はおよそ100分です。総ページ数は15ページです。判例、この CD の階層はレベル1です。 CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は、問い合わせ先までどうぞ。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次、表紙、さあ時間を探検する旅へ、1ページ2ページ。新型コロナウイルス感染症対策、3ページ。ふるさと愛川一押しグランプリ、4ページ。調整情報館、子育て、保育園などの入園児を募集します。申し込みは11月26日金曜日まで。他2件、5ページ。環境、大切な資源として利用するために、ゴミは正しく捨てましょう。他1件、6ページ。令和3年度9月末現在の財政状況、7ページ。消防だより、秋の火災予防運動、8ページ。愛川トピックス、4人の方へスポーツ全国大会等出場奨励金を贈呈。他4件。頑張れ SC 相模原、9ページ、10ページ。インフォメーション、お知らせ、ご案内。保険ガイド、お子さんの歯科保険指導、他5件、11ページ。募集、公共建築月間、2021、公共建築グランプリ、他1件。お知らせ、休日納税相談窓口、他4件。緊急地震速報、すぐに命を守る行動を、12ページ。催し、ガラスウェアペインティング講座、他1件。施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約、他1件。保健師から一言、13ページ。文化会館催し案内、各種相談、町民相談他3件。お楽しみクイズ、袖記事4件、14ページ。愛川カレンダー、今月の日曜祝日当番日、中津菊酒会の協力により、菊花の展示会を開催します。広告2件。10月1日現在の人口と世帯、15ページ。目次終わり。表紙説明。今月号の特集は、昔の半原小学校へのタイムスリップ。この表紙もそのように、旧半原小学校木造校舎の正面玄関と、昔と今の授業風景の写真が載っています。表紙上半分には、昭和2年の授業風景。先生は爪入りの洋服で、児童たちは着物姿でいがぐり頭。下半分には、現在の児童たちの授業風景。町長の特別授業を、男の子も女の子も 真剣に聞いている様子の写真です。そして、この教室はきっとタイムマシンだ。懐かしの学びや再現授業とあります。表紙説明終わり。さあ、時間を探検する旅へ。蝶々メッセージ。この度、大正15年に建てられた県内最古の木造校舎である旧半原小学校木造校舎を町の財産として次世代へ伝承し、利活用していくために懐かしの学び屋として再現いたしました。地域の皆様をはじめ、半原小学校卒業生有志の会の皆様、さらには木造校舎の清掃活動にご協力をいただきます半原婦人会の皆様に心から敬意を表します。また、学び屋に設置した昭和当時の机や椅子などは、全国の市町村に呼びかけ、友好都市長野県立科町、和歌山県田辺市、福岡県大川市などから寄付をいただきました。大変ありがたく思っております。こうした善意に感謝をしながら、この学び屋が多くの皆様に愛され、様々な形で活用されていくことを期待いたしますとともに、訪れた方々には、ぜひ昭和の時代にタイムスリップをしながら、先人の残した財産から新しい意味や価値を再発見し、未来を予測していただければ幸いに存じます。相川町長、小野沢豊。昭和期の教室を再現。旧半原小学校木造校舎の一室を懐かしの学び屋としてリニューアルし、10月4日に開館セレモニーと特別授業を実施しました。この日は半原小学校3年1組の児童32人がこの学び屋で授業を受け、昭和の雰囲気を楽しみました。卒業生有志が記念文集などを寄贈。懐かしの学び屋再現授業に合わせて、半原小学校卒業生有志の会の皆さんが、記念文集と絵はがきを作成し、開館セレモニーで児童に手渡されました。半原宮大工が建造。旧校舎は半原宮大工により大正15年に建てられ、墨合掌と呼ばれる独特の梁や、ドイツ下見と言われる上下の板が重なる部分を組み合わせた外壁などが特徴です。昭和53年まで校舎として使われ、その後は一時町郷土資料館として利用されました。建築から95年が経った今でも健在なその姿に、半原宮大工の高い技術力が伺えます。明治期の半原小学校木造校舎の絵図面。当時洋風の建物として時代の先端だった半原小学校木造校舎。正面玄関には特徴ある朝日が描かれ、左には特別棟、右には倉庫がありました。建築期間は3年で、当時の金額で4万円という巨額の費用で建てられました。玄関ポーチ。玄関の外側に、ひさしのある出入り空間を設けています。ここに使われている柱材は、当時の学校建築の水準を超える、太くて立派なものが用いられています。歪んだガラス。教室の窓ガラスには、景色が歪んで見えるものがあります。これは、当時ガラスを平らにするのが技術的にとても難しかったため、こうしたガラスが使用されています。廊下脇の土間。全国的にも珍しい特徴として、廊下の脇に同じ幅の土間を設けています。大正12年の関東大震災後間もない大正15年に建てられた建物だけに、地震の際の児童たちの緊急避難に備え、廊下脇の土間から一斉に外に出られるような構造になっています。半原宮大工とは、 半原地域は水田工作などに適した土地が少なく、多くの人が職人として働いていました。江戸で工商技術を学んできた職人が、寛政12年前後から宮大工として活躍を始めました。やがて半原の家大工たちが弟子入りし、宮大工集団となりました。その後、半原宮大工の名は関東一円に知れ渡り、江戸城の修復に関わるなど、その腕を称えられていました。半原宮大工が手がけた建造物としては、町内の寺社仏閣などのほか、伊勢原市大山にある炙り山大山寺や、寒川町の寒川神社があります。町内に残る半原宮大工が手がけた建造物、1、菅原神社、見ませ2145、2、半原神社、半原4173、3、旧半原小学校木造校舎、半原2201、4、清雲寺、半原836、5、中津神社、田代332、6、正楽寺三門、田代2061、7、龍福寺三門、中津408、8、古民家山住邸、薬井門、中津485-1。問い合わせ、郷土資料館、電話046-280-1050。
新型コロナウイルス感染症対策、ワクチン接種情報、問い合わせ、健康推進課、新型コロナウイルスワクチン接種準備班、電話、内線3346。愛川町のワクチン接種は、町民の皆様のご協力により、10月中に希望するすべての方への2回の接種が完了しましたが、体調不良など諸事情により接種ができていない方のために、次の日程で引き続き集団接種、個別接種を実施します。接種をご希望の方は、お早めに予約をお願いします。予約方法、コールセンターとインターネットで受け付けています。コールセンター、平日の午前9時から午後5時まで、電話、0570-200-096、インターネット、24時間受付、二次元コードまたは町ホームページから、二次元コードがあります。個別接種、接種場所、愛川北部病院、石井医院、八木クリニック、関根医院、熊坂外科内科医院、桜クリニック、愛川つつじ糖尿病内科。なお、各医療機関の受付時間や接種日程などの詳細は予約サイトで確認してください。集団接種、文化会館。接種日程、1、11月12日1回目と12月3日2回目。時間午後1時から8時まで。2. 11月13日1回目と12月4日2回目。時間午前9時から午後3時まで。2. 12月4日1回目と12月25日2回目。時間午後1時から4時まで。なお、2回目接種は1回目接種の3週間後に受けていただきます。1回目接種当日に会場で予約を行います。新型コロナウイルスワクチン接種を受ける場合は、インフルエンザ予防接種から前後2週間の間隔を空ける必要がありますので、ご注意ください。愛川景気盛上券第2弾のご利用はお済みですか？町内のおよそ250店舗で使える一人当たり3000円分の商品券、愛川景気盛上券第2弾の利用期間は12月末までです。 まだ利用していない方は、町内の飲食店や小売店などを応援するために、ぜひご利用ください。利用期間、12月31日金曜日まで、利用可能店舗、商品券とともにお渡しした一覧表、または二次元コードから町ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。商品券への引き換えがお済みでない方は、引き換え券をお持ちの上、役場本庁舎4階の商工観光課で引き換えてください。平日の午前8時30分から午後5時まで。問い合わせ、商工観光課商工労政班、電話、内線、3522。英文連アワード2021優秀企画賞受賞、愛川100年旅スペシャル、復活の大地。全国の映像制作会社などで組織されている公益社団法人映像文化制作者連盟主催の映像コンクール英文連アワード2021で復活の大地が優秀企画賞を受賞しました。YouTube 愛川町チャンネルで配信中。二次元コードがあります。DVD 1枚1000円で好評発売中。お買い求めは役場本庁舎2階総務課へ。ふるさと愛川一押しグランプリ。締め切り迫る。全人類参加 OK。11月10日水曜日まで。ふるさと愛川の大切な思い出や素敵な出会いなど、皆さんのお便りをインスタグラムとハガキで募集しています。問い合わせ、農政課農政班、電話、内線、3532。応募資格、愛川町を愛するすべての方、個人、団体のいずれもか、優秀賞50点、友好都市長野県立科町産リンゴ箱詰め 5kg、または愛川の地酒、ザルソー蓬莱2本セット、参加賞先着500人、愛川ブランド認定品購入券、2000円分、1人1団体につき1つ、募集部門と応募方法、詳しくは町ホームページに掲載の募集要項をご覧ください。1、インスタグラム部門、写真とコメント、愛川町公式インスタグラムアカウント、@ポケットに愛川、POCKETNIAIKAWA をフォローして、ハッシュタグ、愛川一押しを記載し、写真をタップして、@ポケットに愛川をタグ付けしてください。二次元コードがあります。2、ラブレター部門。郵便はがきに愛川町とあなたをつなぐ一押しの思いと、住所、氏名、年齢、連絡先を記載の上、次の宛先に郵送してください。郵便番号 243-0392 墨田 251-1 愛川町役場環境経済部農政課農政班。例えばこんな一押し、インスタグラム部門の例、ポケットに愛川。毎年夏が来ると中学生の時に友達と中津川でよく泳いだなぁと思い出します。水はキンキンに冷えてて、びっくりするほど透き通っていました。日が暮れるまで何度もダイブして、遊んでいたあの日の思い出、今でも忘れません。ハッシュタグ、愛川一押し。ラブレター部門の例。去年家族で県立愛川公園に行きました。たくさんの遊具に子供たちは大興奮。アスレチックで長い時間遊びました。 自然いっぱいで眺めもきれいだったので、お昼はお弁当を持ってみんなで食べました。また遊びに行きたいです。住所、氏名、年齢、連絡先。手書きでもプリントでも OK。ご応募お待ちしています。
行政療法館、子育て、保育園などの入園児を募集します。申し込みは11月26日金曜日まで。問い合わせ、子育て支援課、子ども保育班、電話内線3363。令和4年4月以降に町立保育園や町内の小規模保育施設、クレヨン保育園、保育所愛川、保育所愛川第二や認定こども園、愛川幼稚園、中津幼稚園、令和4年4月に認定こども園へ移行予定の2号認定、3号認定などへ入園を希望する方の入園申し込みを受け付けています。本年度中に入園を希望し、まだ入園が決まっていない方も、4月以降に引き続き入園を希望する場合は、改めて申し込みが必要です。対象、次の理由などにより、家庭でお子さんを保育できない保護者、月に64時間以上働いている、または働く予定がある、妊娠中か出産したばかりである、病気、怪我、または身体、精神に障害がある、同居家族の看護・介護をしている、就学している。申し込み、11月26日金曜日までに子育て支援課へ。申し込み書は、子育て支援課、各町立保育園、各小規模保育施設、愛川幼稚園、町ホームページで配布しています。助成、障害者を雇用している事業者へ補助金を交付します。問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話内線3524。障害者の雇用安定を図るため、障害者を雇用している事業者に補助金を交付します。該当する事業者は、商工観光課で申請してください。対象、次の条件をすべて満たす事業者。町内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業。1年以上町内に住所を有し、雇用保険の被保険者となっている障害者、身体、知的、精神の各障害を1年以上雇用している。障害者法定雇用率 2.3% を達成している。法人の場合は事業所が、個人事業の場合は会社の代表者が納期の到来した徴税を完納している。補助金額及び補助期間。障害者1人当たり年間3万円で、対象障害者ごとに5年間。申請期間、12月1日水曜日から28日火曜日まで、土曜、日曜を除く。必要書類、雇用している障害者の障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、雇用保険被保険者証、いずれも写し。福祉、11月は児童虐待防止推進月間です。問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班、電話内線3363。全国的に児童虐待に関する相談が年々増加しています。令和2年度には過去最多の205,029件もの相談が児童相談所に寄せられ、中には子どもの命が奪われるような重大な事件も発生するなど、大きな社会問題となっています。厚生労働省では、こうした背景を踏まえ、11月を児童虐待防止推進月間と定め、児童虐待問題の啓発に努めています。児童虐待を防止するためには、周囲の方が子どもの異変に気づくことが何より重要です。皆さんがお住まいの地域で、 心配事や気になることがあるときは、早めにご相談ください。早期発見、早期対応によって、子どもの安全と人権を守りましょう。令和3年度、児童虐待防止推進月間標語。いち早く、誰かじゃなくてあなたから。表があります。相談機関の名称、電話番号、受付時間の順に読みます。児童相談所全国共通ダイヤル189、いち早く、お近くの児童相談所につながります。一部の IP 電話からはつながりません。年中無休24時間。県厚木児童相談所、厚木市水引 2-3-1、046-224-1111。月曜から金曜まで、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分まで、町子育て支援課、046-285-6932、月曜から金曜まで、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分まで、子ども家庭110番、046684-7000番、年中無休、午前9時から午後8時まで、表終わり。環境、大切な資源として利用するために、ゴミは正しく捨てましょう。問い合わせ、美化プラント、電話046-281-2258。1、プラスチックゴミに小型充電式電池を混ぜないで。家庭から誤って出された小型充電式電池が原因とみられる発煙・発火事故が、プラスチック製容器包装を処理するリサイクル工場で多発しています。小型充電式電池は衝撃や摩擦に弱いことから、リサイクル処理の中で発火し、プラスチックに引火することで大きな火災となる恐れがあります。このため、小型充電式電池を処分する場合は、ゴミ収集所に出すのではなく、お近くのリサイクル協力店にお持ちください。リサイクル協力店は、一般社団法人 JBRC ホームページ、https://www.jbrc.com から検索することができます。小型充電式電池、携帯電話、コードレス電話、携帯ゲーム機、デジタルカメラ、ノートパソコン、モバイルバッテリーなどに使われている繰り返し充電することのできる電池です。ニカド電池、NICD、ニッケル水素電池、NIMH、リチウムイオン電池、LIION などの種類があり、これらには回収し、リサイクルが必要であることを示す記号、3アローマークがついています。2、古着類にゴミを混ぜないで。町で回収した古着類は、そのまま古着として、または加工されて、工業用雑巾、ウエスとして再利用しています。最近町で回収した古着類に、使用済み紙おむつが混じるなど、再利用に悪影響を及ぼす事例があります。限りある資源を有効利用するため、きちんと分別して出しましょう。古着類として出せる主なもの。衣類、シャツ、セーター、ワイシャツ、コート、子供服、着物、帽子、ネクタイ、ストッキング、靴下、下着など。布製品、タオル、毛布、カーテン、ハンカチ、シーツなど。出し方のポイント。透明、または半透明の袋に入れ、雨に濡れないよう、口をしっかり縛って出してください。洗濯するなど、汚れを落として乾燥させてから出してください。靴下、下着類、雑巾も古着類として出せますが、汚れているものは燃やすゴミとして出してください。布マスク、クッション、枕、スリッパは 燃やすゴミとして出してください。布団、絨毯、カーペット、マットレスは粗大ゴミ、または大型粗大ゴミとして出してください。ゴミ収集所利用のルールを守りましょう。きれいなゴミ収集所を維持していくためには、利用する方一人一人の協力が必要です。ゴミを正しく分別することはもちろん、決められた曜日や時間に出すことなど、ルールを守り、清潔なゴミ収集所を維持しましょう。ご活用ください。空き家バンク制度。町では空き家を有効活用するため、空き家バンク制度を設けています。町内に空き家をお持ちの方は、ぜひこの制度を利用ください。利用の流れ。1. 登録台帳申請書及び登録カードに必要事項を記入し、環境課へ提出してください。2. 町職員などが空き家に伺い、現地確認を行います。3. ご希望があれば、町が紹介した不動産業者と媒介契約を締結していただくことも可能です。4. 町が物件情報を町ホームページなどで PR します。町ホームページ空き家バンク制度の QR コードがあります。問い合わせ、環境課、環境対策班、電話内線3512。
令和3年度9月末現在の財政状況。町民の皆さんに町の財政状況を知っていただくため、毎年5月と11月に財政状況を公表しています。今回は令和3年度上半期、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの財政状況をお知らせします。問い合わせ、財政課財政班、電話内線3292。一般会計、特別会計、企業会計の状況。表があります。会計区分、予算減額、収入済額、収入率、支出済額、執行率の順に読みます。一般会計、135億6030万2000円、73億6813万1000円、54.3%、60億3977万5000円、44.5%。特別会計のうち、国民健康保険、49億7500万円、21億3496万4000円、42.9%。19億5832万1000円、39.4%。後期高齢者医療、5億700万円、2億2140万4000円、43.7%。1億9650万2000円、38.8%。介護保険、31億5600万円、15億3267万3000円、48.6%。13億1347万9000円、41.6%。企業会計のうち、公共下水道事業、19億489万5000円、6億6209万2000円、34.8%。5億1530万3000円、27.1%。水道事業、11億5769万4000円、3億1393万5000円、27.1%。6億3055万2000円、54.5%。合計、252億6089万1000円、122億3319万9000円、48.4%。106億5393万2000円、42.2%。調剤、借入金現在高。会計区分、現在高の順に読みます。一般会計、 64億2946万9000円、公共下水道事業67億7311万9000円、水道事業16億274万円、合計148億532万8000円。主な町有財産の状況、一般会計、土地、591万9937平方メートル、建物、129827平方メートル、基金、20億3624万6000円。一時借入金の状況、9月末現在の一時借入金はありません。表終わり。一般会計の収入、歳入の状況、収入済み額73億6813万1000円、収入率 54.3%。 令和3年度一般会計当初予算は131億5500万円でしたが、その後2億6746万4000円の補正を行うなど、9月30日現在で135億6030万2000円となっています。歳入の補正内容は、新型コロナウイルスワクチン接種にかかる国庫支出金のほか、新型コロナウイルス感染症対策関連の交付金の追加などです。自主財源、徴税、予算減額、72億3563万1000円、収入済み額、47億4176万8000円、収入率 65.5%。 繰入金、予算減額1億2306万円、収入済み額8577万円、収入率 69.7%。 繰越金、予算減額4億9912万3000円、収入済み額6億2079万5000円、収入率 124.4%。 諸収入、予算減額4億7703万6000円、収入済み額3773万4000円、収入率 7.9%。 その他、予算減額3億4238万6000円、収入済み額1億6048万円、収入率 46.9%。 依存財源、国庫支出金、予算減額19億2483万2000円、収入済み額7億2574万3000円、収入率 37.7%。 県支出金、予算減額10億1732万4000円、収入済み額2億1854万2000円、収入率 21.5%。 地方消費税交付金、予算減額9億7700万円、収入済み額5億3226万円、収入率 54.5%。地方交付税、予算減額3001万円、収入済み額6364万9000円、収入率 212.1%。 調裁、予算減額5億7290万円、収入済み額0円、収入率 0.0%。 その他、予算減額3億6100万円、収入済み額1億8139万円、収入率 50.2%。 徴税の内訳、個人町民税、予算減額19億5452万円、収入済み額9億4766万円、収入率 48.5%。法人町民税、予算減額、 3億3883万8000円、収入済み額2億3939万4000円、収入率 70.7%。 固定資産税、予算減額40億2403万6000円、収入済み額29億3084万3000円、収入率 72.8%。 軽自動車税、予算減額1億3877万8000円、収入済み額1億3302万6000円、収入率 95.9%。 町タバコ税、予算減額3億4097万9000円、収入済み額1億7723万6000円、収入率 52.0%。 都市計画税、予算減額4億3848万円、収入済み額3億1360万9000円、収入率 71.5%。 町民一人当たりの納税額、合計119,335円。その内訳として、個人町民税23,849円、法人町民税6,025円、固定資産税73,760円、軽自動車税3,348円、町タバコ税4,460円、都市計画税7,893円。一般会計の支出、歳出の状況。支出済み額60億3977万5000円。執行率 44.5%。歳出では新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費のほか、通学路の交通安全対策や、災害に備えた資機材の導入など、町民皆さんの生活を守る事業費、公共施設の老朽化対策に備えた基金への積立金などを補正予算で追加しています。議会費、予算減額1億7332万8000円、支出済み額8824万2000円、執行率 50.9%。総務費、予算減額14億1832万4000円、支出済み額5億9183万7000円、執行率 41.7%。 民生費、予算減額52億1059万2000円、支出済み額21億6262万5000円、執行率 41.5%。 衛生費、予算減額17億181万2000円、支出済み額6億9055万2000円、執行率 40.6%。 農林水産業費、予算減額1億9511万1000円、支出済み額5595万6000円、執行率 28.7%。 商工費、予算減額4億4685万6000円、支出済み額3億847万2000円、執行率 69.0%。 土木費、予算減額14億6426万1000円、支出済み額8億6313万円、執行率 58.9%。 消防費、予算減額6億6955万4000円、支出済み額3億2023万1000円、執行率 47.8%。 教育費、予算減額13億9375万5000円、支出済み額5億6415万2000円、執行率 40.5%。 その他、 予算減額8億8670万9000円、支出済み額3億9457万8000円、執行率 44.5%。 町民1人当たりの支出額合計15万2001円。その内訳として、議会費2221円、総務費14,895円、民生費54,426円、衛生費17,379円、農林水産業費1,408円、商工費7,763円、土木費21,722円、消防費8,059円、教育費14,198円、その他9,930円。
消防だより、2021年度全国統一防火標語。おうち時間、家族で点検、火の始末。秋の火災予防運動、11月9日火曜日から15日月曜日まで。空気が乾燥し、火災が起こりやすい時期を迎えます。一人一人が火災予防を心がけ、尊い命や大切な財産を火災から守りましょう。住宅防火、命を守る7つのポイント。1、寝タバコは絶対にしない。2、ストーブの近くに燃えやすいものを置かない。3、コンロに火をつけたままでそばから離れない。4. 住宅用火災報知器を設置する。5. 寝具やカーテンなどには防炎品を使用する。6. 住宅用消火器等を設置する。7. 日頃から隣近所との協力体制を作る。出典、政府広報オンライン。住宅用火災警報器は10年を目安に交換を。ボタンを押す、または紐を引いて作動確認をします。正常の場合は、正常をお知らせするメッセージまたは火災警報音が鳴ります。ボタンを押す、ピピ、ピピピ、紐を引く、ピピピ、火事です。注意、警報音はメーカーや製品により異なります。音が鳴らない場合は、電池がきちんとセットされているかご確認ください。ボタンを押す、無音。紐を引っ張る、シーン。それでも鳴らない場合は、電池切れか機器本体の故障です。取扱説明書をご覧ください。定期的に家族で火災時の警報音を確認しましょう。出典、一般社団法人日本火災報知器工業会ホームページ。119番通報の適切な利用を。なお、休日、夜間の当番病院に関するお問い合わせは、消防署電話 046-285-3131 へご連絡ください。11月9日は119番の日です。令和2年中の119番通報はおよそ3000件ありました。そのうちおよそ 15% は問い合わせや間違いなどの通報でした。119番は問い合わせ窓口ではありません。私たちの命、財産を守る大切な緊急電話です。適切な利用をお願いします。119番通報5つのポイント。1. 火災、救急の別、火事です、または救急ですとはっきり伝える。2. 場所、住所は正しく、詳しく伝える。目標物となる近くの建物の名称など。3. 火災、事故などの状況、何階建ての何階が火事です、など、何が誰がどうしたかを正確に分かりやすく伝える。4. 通報者の氏名、連絡先、私の名前は何々です。 電話番号は何番です、と通報者を明らかにする。5. 携帯電話による通報の場合、通報後しばらくの間は携帯電話の電源を切らずに現場近くの安全な場所で待機する。通報する際には慌てず落ち着いて正確に状況を伝えましょう。宝くじ助成金を活用。田代区婦人消防クラブが軽可搬消防ポンプを更新。田代区婦人消防クラブでは、一般財団法人自治総合センターが実施している宝くじ助成事業、宝くじの受託事業収入が財源を活用し、軽可搬消防ポンプ一式を更新しました。同クラブは、平成7年に発生した阪神・淡路大震災を教訓に、自分たちの地域は自分たちで守ろうと、平成8年に結成、地域のさまざまな行事に参加し、地域の皆さんへの防火思想の普及と効用に努めています。入団7年未満の消防団員を対象に、基礎教育研修を実施、9月26日、町消防本部が実施した訓練には、機能別消防団員を含む31人が参加、町消防職員の指導のもと、火災を想定した放水訓練などを行い、ホースからの水圧に負けない放水姿勢など、実際の火災現場で役立つ技能の習得に励みました。
相川トピックス。4人の方へスポーツ全国大会等出場奨励金を贈呈。9月22日、スポーツの全国大会へ出場した皆さんへ、佐藤教育長から奨励金をお送りしました。矢沢紀沙さん、開志学園高校3年、中津。第22回全国高等学校女子硬式野球選抜大会。石垣桃香さん、創陽高校3年、隅田。令和2年度全国高等学校選抜ソフトテニス大会。藤吉美優さん、中津小学校5年、中津。第7回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会、トランポリン個人女子11歳から12歳の部、小島翔さん、立花学園高校2年、半原。第26回全国私立高等学校選抜バドミントン大会。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3633。卵で交通事故死ゼロを呼びかけ、交通指導隊交通安全啓発キャンペーン。9月26日、秋の全国交通安全運動に合わせ、中津の一本松交差点と半原の宝山へ交差点で、交通安全啓発キャンペーンを実施しました。当日は、町交通指導隊の皆さんが、信号待ち中のドライバーに、啓発物品や、相川ブランド認定品、お米卵を手渡し、交通事故死ゼロを呼びかけました。また、一本松交差点では、中津婦人会の皆さんもキャンペーンに参加し、ドライバーに交通事故防止を呼びかけました。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話内線3325。町民サービスの向上へ、三井住友海上火災保険株式会社と包括連携に関する協定を締結。10月6日、三井住友海上火災保険株式会社神奈川支店山本健次郎支店長と包括連携に関する協定を締結しました。この協定は、地域の活性化や町民サービスの向上、職員のスキルアップを目的としており、 町では今後同社が持つ能力開発や防災・減災活動支援、地域社会貢献などのノウハウを活用し、さまざまな分野で実効性のある取り組みにつなげていきます。問い合わせ、企画政策課、企画政策班、電話、内線、3233。防火ポスターコンクール。防火思想の普及啓発を目的に実施している町内小中学生を対象にした令和3年度防火ポスターコンクールの入賞作品が決まりました。町長賞、西野理音さん、相川中原中2年。消防庁賞、倉木美穂さん、高峰賞4年。消防団長賞、森崎かなとさん、菅原賞2年。教育長賞、山本愛奈さん、相川中原中3年。防火防災協会会長賞、田所優斗さん、菅原賞5年。問い合わせ、消防課予防班、電話内線3717。明るい選挙啓発ポスターコンクール。明るい選挙と投票参加を呼びかけるため、相川町明るい選挙推進協議会、原田信子会長が行った、令和3年度明るい選挙啓発ポスターコンクールの入選作品が決まりました。最優秀賞、熊沢陸人さん。高峰賞6年、優秀賞、佐藤ゆめさん、相川中原中1年、林みんみんさん、中津賞6年、矢後いろはさん、中津賞5年。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話内線3225。がんばれ SC 相模原2021相川町親子無料招待キャンペーン。 SC 相模原ホームゲームに町内の小中学生と同伴者のペアを無料で招待します。直接見る試合での臨場感やフードパークに集まるバラエティ豊かなキッチンカーなどスタジアムならではの一日をお過ごしください。日時、11月14日日曜日、午後1時キックオフ。対象定員、町内の小中学生と同伴者のペア、1000組、2000人。場所、相模原祇園スタジアム。申し込み、キャンペーン特設ページの専用フォームからお申し込み。キャンペーン特設ページの QR コードがあります。試合日程、キックオフ、対戦相手、会場の順に読みます。11月3日水曜日祝日午後1時、ウラウブリッツ秋田、相模原祇園スタジアムホーム。11月7日日曜日午後7時、ザス爆殺群馬、正田醤油スタジアム群馬、アウェイ。11月14日日曜日午後1時、ファジアーノ岡山、相模原祇園スタジアムホーム。11月21日日曜日午後2時、愛媛 FC、ニンジニアスタジアムアウェイ。11月28日日曜日午後1時、松本サンガ FC、相模原祇園スタジアムホーム。ホームページ、https://www.scsagamihara.com/。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3633。
インフォメーション、お知らせ、ご案内、保険ガイド、 お問い合わせは健康推進課へ。電話内線3341。お子さんの歯科保健指導。日時11月25日木曜日。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、対象年齢ごとに受付時間を分けてご案内します。詳しくは通知でご確認ください。場所、健康プラザ2階検診室。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。その他、2歳児歯科検診では身長体重測定も行います。歯科保健指導、対象の順に読みます。虫歯予防教室、令和2年10月生まれ、2歳児歯科検診、令和元年10月生まれ、平成31年4月生まれ、対象者には11月上旬に必要書類をお送りしますので、届かない場合はご連絡ください。育児について心配事のある方は保健師、栄養士が相談をお受けします。すくすく親子健康相談。お子さんの発育、発達の確認や予防接種などの育児相談を保健師、栄養士、看護師がお受けします。日時11月18日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で就学前のお子さんと保護者。持ち物、母子健康手帳。予約の必要はありませんので、当日直接会場へお越しください。ヘルスアップ相談。大人の方の生活習慣病や健康、食事などに関する相談を保健師、栄養士、看護師がお受けします。身体測定、体脂肪測定、血圧測定なども行います。健康度見える化コーナーの機器も予約制で一部使用できます。日時11月22日月曜日午前9時30分から11時まで。場所健康プラザ1階多目的室。対象定員町内在住で40歳以上の方先着10人。申し込み11月19日金曜日までに健康推進課へ。乳幼児の健康審査。1歳6ヶ月時、3歳6ヶ月時、健康審査。対象の方には11月下旬に必要書類を送付しますので、届かない場合はご連絡ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、日にち、持ち物の順に読みます。1歳6ヶ月時、令和2年5月生まれ。12月22日水曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。3歳6ヶ月時、平成30年5月生まれ。12月14日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。当日の朝の尿、視力、聴力の調査票、記入済みのもの。4ヶ月時、10ヶ月時健康審査。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4ヶ月時、10ヶ月時の健康審査は、協力医療機関での個別検診となります。対象になる前月の下旬に個別通知を送付しますので、詳しくは通知をご覧ください。日時、4ヶ月時検診は、満4ヶ月になった日から満5ヶ月になる日の前日まで、10ヶ月時検診は満10ヶ月になった日から満11ヶ月になる日の前日まで、新型コロナウイルス感染症の影響でこの期間内に受診できなかった場合は2ヶ月の延長が可能です。産後ケア、赤ちゃんとパパとママの教室、赤ちゃんとの触れ合い遊び、身長、体重測定、育児、栄養、母乳に関する個別相談、お友達作りなど、日時11月16日火曜日、午前9時30分から11時30分まで、 場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で1歳未満のお子さんをお持ちのお母さん、お父さん、特に出産後の体調や育児について不安がある方、赤ちゃんとの関わり方について学びたい方など、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、赤ちゃん用、赤ちゃんに必要なもの、おむつ、ミルクなど、申し込み、11月9日火曜日までに健康推進課へ。後期高齢者医療、広域連合、歯科健康審査、神奈川県後期高齢者医療、広域連合では、前年度75歳になった方を対象に、無料の歯科健康審査を実施しています。期間中1回限り、実施期間など詳しくはお問い合わせください。日時、令和4年1月31日月曜日まで。対象、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までに生まれた被保険者の方、7月下旬に送付している案内状をご覧ください。申し込み、問い合わせ、神奈川県後期高齢者医療広域連合、電話 045-440-6700 代表。募集、公共建築月間2021公共建築グランプリ、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、相川町がおすすめする公共施設の人気投票対決を開催します。コロナが収束したら行ってみたい施設にインターネットから投票してください。投票期間、11月1日月曜日から30日火曜日まで。投票方法、町ホームページや役場本庁舎、郷土資料館、レディースプラザ、ラビンプラザで掲示・配布するポスター・パンフレットの二次元コードから県ホームページにアクセスし投票。問い合わせ、都市施設課建築公園緑地班、電話内線3448。神奈川県食の安全安心審議会委員を公募します。日時、委員任期、令和4年1月1日から令和5年12月31日まで。対象、県内に在住または在勤、在学の11月1日現在で20歳以上の方、県職員、県職員であった方、県議会議員、4つ以上の県付属機関の委員に就任している方は除く。申し込み、11月15日月曜日までに申し込み書と意見書、食の安全安心を確保するために食品事業者、消費者、行政のそれぞれが果たす役割について800字程度を郵送、ファックスまたは電子申請で。問い合わせ、県生活衛生課食品衛生グループ、電話 045-210-4940、 ファックス 045-210-8864。 お知らせ、休日納税相談窓口、町県民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、11月27日土曜日、28日日曜日、午前8時30分から午後5時まで、場所、役場1階税務課。今月の納税納付期限、国民健康保険税第6期分、介護保険料第6期分、後期高齢者医療保険料第5期分。納期限は11月30日火曜日です。令和3年分年末調整等説明会は中止となりました。厚木税務署では年末調整の事務手続きについての説明会を 毎年11月に開催していましたが、昨年に引き続き本年も中止となりました。また、税務署による年末調整等説明会は、デジタル技術を活用した情報提供、動画配信などを推進することから、来年度以降も開催しないこととなりました。なお、年末調整の詳細などは、税務署からお知らせが送付されますので、ご確認ください。問い合わせ、厚木税務署、電話 046-221-3261。 年末調整については、内線313。法定調書については、内線121。全国一斉女性の人権ホットライン強化週間。夫、パートナーからの暴力やストーカー行為など、女性をめぐる様々な人権問題に対応するため、全国一斉女性の人権ホットライン強化週間を実施します。相談には神奈川県人権擁護委員連合会所属の人権擁護委員及び法務局職員が電話で対応します。強化週間中は通常より受付時間を長くするほか、休日も相談を受け付けます。日時、11月12日金曜日から18日木曜日まで、午前8時30分から午後7時まで、土曜、日曜は午前10時から午後5時まで。問い合わせ、女性の人権ホットライン、電話 0570-070-810、 全国統一ナビダイヤル。相談は無料で、秘密は厳守します。一人で悩まず、電話してください。イベント中止のお知らせ。友好都市、長野県立科町交流バスツアー。愛川町勤労祭ソフトボール大会。環境フェスタ。若者たちの音楽祭7。愛川町一周駅伝競争大会。以上のイベントは新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためやむなく中止といたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。緊急地震速報。すぐに命を守る行動を。緊急地震速報は、強い揺れ震度4以上が始まる数秒から数十秒前に地震の発生を素早く知らせる情報です。速報を見たり聞いたりしたら、周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保しましょう。家庭では、頭を保護し、丈夫な机の下などに隠れる。慌てて外に飛び出さない。火の元が遠ければ無理して火を消そうとしない。自動車、運転中では、慌てて急ブレーキ、急ハンドルはしない。ハザードランプを点灯し、揺れを感じたらゆっくり停車する。屋外では、ブロック塀や自動販売機などの転倒に注意する。看板や割れたガラスの落下に注意し、ビルから離れる。
催し、ガラスウェアペインティング講座。グラスにアクリル絵の具でクリスマス柄を描き、オリジナルグラスを作ります。日時、12月4日土曜日、午前9時30分から11時30分まで。受付は午前9時20分から。場所、レディースプラザ多目的室。対象、定員、町内在住または在勤在学の小学生以上の方20人、小学3年生までの方は保護者同伴、講師、愛川学習応援団、みんなの先生、竹川多江さん、費用100円、グラス1つ、受付時に回収、持ち物、細筆、筆洗い用水差し、申し込み問い合わせ、
11月24日水曜日午後5時までに生涯学習課へ。電話内線3644。古民家山住邸文化財セミナー、地域の特色から見える世界をテーマにしたセミナーを開催します。第1回古民家山住邸の歴史と建築的特徴。日時11月20日土曜日午後2時から4時まで。場所古民家山住邸。定員15人先着順。講師横浜国立大学名誉教授吉田浩一さん。第2回疫病と日本史。日時11月27日土曜日午後2時から4時まで。場所古民家山住邸。定員15人先着順。講師郷土資料館学芸員岩田新平。その他受講は無料です。車でお越しの場合は古民家山住邸駐車場熊坂児童館駐車場をご利用ください。なるべくバスなどをご利用ください。申し込み、いずれの回も11月16日火曜日までに直接または電話、ファクスなどで希望会、連続受講か、氏名、年齢、住所、連絡先を郷土資料館へ。問い合わせ、郷土資料館、電話 046-280-1050。施設ガイド。スポーツ施設の抽選予約。スポーツ施設予約システムをご利用ください。田代運動公園、テニスコート、ゲートボール場のみ。三瀬公園、テニスコートのみ。第一号公園、テニスコートのみ。体育館、坂本体育館。志田運動場、小沢ソフトボール場。今月の抽選予約、2月利用分。抽選結果、12月2日木曜日。なお、当選者は12月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。厚木市清川村のスポーツ施設も予約できます。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。11月の休館日、休園日。第一号公園、毎週火曜日、23日を除く、24日水曜日。田代運動公園、三瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、23日を除く、4日木曜日、24日水曜日、25日木曜日。町民活動サポートセンター、毎週水曜日、21日日曜日。文化会館、毎週火曜日、23日を除く、24日水曜日。ラビンプラザ、レディースプラザ、30日火曜日。図書館、毎週火曜日、23日を除く、1日月曜日、24日水曜日。郷土資料館、毎週月曜日。保健師から一言。免疫力アップで元気に過ごそう。免疫力とは、細菌やウイルスなどから自分の体を守る力のことで、低下すると病気にかかりやすくなります。新型コロナ以外にも、インフルエンザや風邪にかかりやすい季節になってきました。手洗いや消毒、マスクの着用などに加えて、免疫力を高めておくことも大切です。免疫力を高めるポイント。1. 生活習慣を整える。 1日3食バランスの良い食事を心がけましょう。また、起床、就寝や食事の時間を規則正しくして、1日の生活リズムを整えましょう。2、適切な運動をする。体を動かすことで、体温や代謝が上がるため、免疫力が高まると言われています。ラジオ体操やストレッチ、散歩など手軽にできることから体を動かすようにしましょう。3、質の良い、十分な睡眠をとる。睡眠は、体や脳を休めるだけでなく、傷ついた細胞の修復をしてくれます。睡眠時間は、6から8時間は確保するようにしましょう。また、寝る前の携帯電話やテレビの光は、眠りが浅くなり、睡眠の質を悪くするので、使用はなるべく控えましょう。4、体を温める。体温が低いと免疫の働きも弱まると言われています。お風呂では湯船に浸かる、温かい飲み物を飲むなどして、体を温めることを意識してみましょう。5、ストレスを発散してたくさん笑う。過剰なストレスは自律神経のバランスを乱し、免疫力を低下させます。また、楽しく笑うことによって免疫力も向上すると言われています。電話やメールで友人とコミュニケーションをとったり、軽い運動や趣味を楽しんだりするなど、可能な方法でストレスを発散しましょう。文化会館催し案内。展示、合否、催し、主催、備考の順に読みます。10月27日水曜日から11月10日水曜日まで。青少年育成事業、町小学生によるポスターの展示。愛好商工会青年部、井上、電話 046-286-3672、展示コーナーにて展示。11月12日金曜日から25日木曜日まで。環境ポスター展、環境課、電話、内線、3512、最終日は12時まで、展示コーナーにて展示。なお、展示会場は入場無料です。展示時間は午前9時から午後5時までです。毎週火曜日、23日は除く、24日水曜日は休館です。入館時は必ずマスクの着用をお願いします。不着用の場合は入館できません。入館時に手指の消毒をお願いします。なお、お問い合わせは直接主催者にお願いします。各種相談、町民相談、問い合わせ、住民課住民相談班、電話、内線3319、法律相談、完全予約制、11月5日金曜日、18日木曜日、午前10時から午後3時まで。なお、12月は3日金曜日、16日木曜日。司法書士法律相談、11月10日水曜日、行政書士相談、11月11日木曜日、交通事故相談、11月24日水曜日、不動産相談、11月25日木曜日、時間はいずれも午後1時から4時まで、消費生活相談、11月1日、4日、8日、11日、15日、18日、22日、25日、29日、午前10時から、午後3時まで。人権行政困りごと相談、11月12日金曜日、午前10時から11時30分まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から受け付けます。その日が祝日の場合は、翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。
予約がない場合は当日の受付もできます。相談当日は住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときはお気軽にお問い合わせください。教育相談、問い合わせ、教育相談専用電話、教育委員会、教育開発センター、電話 046-206-1061。 子どもも保護者も地域の方も、一人で悩まないで、まずここに相談。子どもや保護者が抱えるさまざまな悩みについての相談窓口です。専門的な支援が必要な場合は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを紹介します。来所相談、出張相談、電話相談。毎週月曜日から金曜日まで、祝日を除く午前9時から午後4時まで。なお、来所相談、出張相談をご希望の場合は、まず電話でご相談ください。出張相談はラビンプラザ、レディースプラザで行います。ハローワーク就労相談会、問い合わせ商工観光課、商工労政班、電話内線3524、ハローワーク職員による就労相談、11月11日木曜日、午後1時から3時まで、役場1階調整情報コーナー、在宅医療相談、問い合わせ、厚木医師会在宅医療相談室、ル・リアン、電話 046-240-0393、専門医や訪問介護など、在宅医療に関する電話相談、毎週月曜日から金曜日まで、祝日を除く、午前9時から午後5時まで、お楽しみクイズ。今月号の広報相川を読んで、クイズに挑戦してください。正解者の中から、抽選で3人の方に、図書カード1000円分と、町オリジナルデザインのマスクケースをプレゼントします。町では、大正15年に建築された、県内最古の木造校舎、旧半原小学校木造校舎の一室を昭和初期の雰囲気を再現した教室として整備し、10月4日に開館セレモニーと特別授業を実施しました。この教室の名称は次のうちどれでしょうか。1. 懐かしの学び屋、2. 昭和期の学び屋、3. 復活の学び屋。応募方法、町内在住の方で、一人一通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と、本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り、11月8日月曜日、郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがき、郵便番号 243-0392、墨田、251-1、相川町役場、総務課広報シティセールス班、ファクス 046-286-5021、電子メール、e メール、@town.aikawa.kanagawa.jp、10月1日号の答え、2、一般会計、当選者、久保田英子さん、森田京子さん、鈴木哲夫さん。袖記事、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載されているイベントなどが中止、延期、内容変更となる場合があります。最新の情報は、町ホームページをご覧いただくか、担当の各課へお問い合わせください。防災行政無線、夕方の放送時刻変更、11月1日から1月31日まで、防災行政無線の夕方のチャイムは
午後4時30分に放送します。問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話内線3220。不法投棄をしない、させない、許さない。県では11月を不法投棄撲滅強化月間として、県民、事業者、市町村と一体となり、不法投棄、不適正保管対策に取り組んでいます。県民と行政が連携して、監視や情報提供を行い、不法投棄を防止しましょう。問い合わせ、環境課廃棄物対策班、電話内線3513。音声版広報相川、録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者の方に向けて音声データ化されています。ご希望の方は社会福祉協議会へご連絡ください。問い合わせ社会福祉協議会、電話内線3792。
2021令和3年11ノベンバー、愛川カレンダー。1日月曜日、消費生活相談。3日水曜日、当番医、桜クリニック、電話046-284-1002、中津1814-1。4日木曜日、消費生活相談。5日金曜日、法律相談。7日日曜日、当番医、ヤギクリニック、電話046-280-1888、半原、2724-1。8日月曜日、消費生活相談。9日火曜日、3歳6ヶ月児健康審査。10日水曜日、司法書士法律相談。11日木曜日、ハローワーク就労相談会、行政書士相談、消費生活相談。12日金曜日、人権・行政困りごと相談。14日日曜日、当番医、愛川北部病院、電話046-284-2121、隅田281-1。15日月曜日、消費生活相談。16日火曜日、赤ちゃんとパパとママの教室。18日木曜日、法律相談、消費生活相談、すくすく親子健康相談。21日日曜日、当番医、愛川北部病院、電話046-284-2121、隅田281-1。22日月曜日、消費生活相談、ヘルスアップ相談。23日火曜日、当番医、熊坂外科内科医院、電話046-285-1139、中津7417。24日水曜日、交通事故相談、1歳6ヶ月児健康審査。25日木曜日、不動産相談、消費生活相談、虫歯予防教室、2歳児歯科検診。27日土曜日、休日納税相談窓口。28日日曜日、休日納税相談窓口。当番医、愛川北部病院、電話046-284-2121、隅田281-1。29日月曜日、消費生活相談。30日火曜日、議会本会議1日目。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、内容が変更となることがあります。日曜祝日当番医、午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで。なお、電話で確認してからお出かけください。その他の休日、昼間、夜間、平日、夜間、厚木市メディカルセンター、電話046-297-5199、厚木市水引1-16-45。中津菊種会の協力により、菊花、菊の花の展示会を開催します。日時、 11月7日日曜日から15日月曜日まで、11月9日は休館。会場、古民家山住亭庭園。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。最後に10月1日現在の住民基本台帳搭載人口と世帯数をお知らせします。人口39,735人で、前の月より15人増えています。そのうち男28,000人で、前の月より9人増えています。女18,935人で、前の月より6人増えています。世帯数は18,646世帯で、前の月より6世帯増えています。以上で音声版広報相川ナンバー707を終わります。制作は相川町録音ボランティアグループ楓の会でした。